ス IR セミナー。この番組は証券コード2986東証グロース副証本則上場エルウェイホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話はエルウェイホールディングス代表取締役社長の脇田栄一さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は6月21日に熊本で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
LA ホールディングス IR セミナーです。お話は証券コード2986東証グロース市場副証本則市場上場株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。皆様大きな拍手をお願いいたします。それではどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。
はい、ありがとうございます。 LA ホールディングス社長の脇田栄一と申します。よろしくお願いいたします。LA ホールディングスということで、不動産デベロッパーでございます。不動産デベロッパーを束ねるホールディングカンパニーとなっております。現在市場の方は、先ほどお話ありました、当初はグロースということと福岡証券取引は本則市場ということで、現在2市場に上場しております。まあ、LA ホールディングスグループの歩みということで、出ておりますが、1990年創業から始まって、まあ、表が非常に小さくなっておりますが、2013年、まあ、私2011年から来て2012年、役に入っております。まあ、それからの、まあ、私が経営してからの決算の歩みということでご理解いただけたらと思います。でおかげさまで現在、中期経営計画2年目ということで、まあ、今期進行期は510億を目指していこうということでございますが、まあ、上に大きなこと書いてありますね。毎年、まあ、ホールディング化したときはですね、毎年100億円ずつ時価総額増やしていこうなんてことを考えておりました。おかげさまで2020年から始まりましてですね、今年も順調に時価総額500億を狙えるポジションまで来たというところでございます。でしっかりと来期の計画も達成する中でですね、やはりさらなる利益成長を図って早期にですね、やはり1000億と。でこれは何かというとですね、まあ、そこまで行くとグロースの不動産会社でナンバーワンになれるということでございます。はい。で、まあ、これはホールディング化してからの、ね、株価の推移ということでございますが、まあ、昨年ですね、上場来高値ということで、あ、昨年、今年ですね、今年上場来高値ということで7430円付けさせていただきました。まあ、実は昨年ですね、こちら熊本で個人投資家説明会やった時の株価がですね4430円なんですね。でこれなんでこんなこと言ってるかというとですね、まあ、皆さんよく不動産会社これから金利上がって大変だとかですね、在庫持って大変だとおっしゃいますが、まあ、おかげさまで、毎年株主になっていただいた方々には毎年結果的には結果が出てると、株価で。でかつ私どもはしっかりと配当を出して心の安心もお届けすると、こんな会社でございます。まあ、そしてまずこの時価総額でトップを目指していくためにはですね、株価だけではなくて安定した株主還元もしていこうと、こういう欲張りな構想を持っております。で昨年は、292円ということで、まあ、毎期配当は増額しておりますが、まあ、今期からですね、年間配当の一括ではなく中間配当も出していこうということで、中間については165円と、中間期末で165円ずつ330円という計画になっております。まあ、そしてなんで配当が出せるかというところはですね、まあ、このような形でおかげさまで毎期しっかりと利益を積み上げてきたということでございます。まあ、昨年も営業利益では77億ということで、まあ、今年は計画では謙虚に82億という計画でございます。で2026年については175億と、こんなことでですね、まあ、私どもの会社不動産デベロッパーですので、まあ、大体やってること、開発にやってることは2年後3年後なんですね。 まあ、ですからまあこういう形でですね、計画的な数字が皆様に明示できるということで、まあ、こういったことをしっかり積み上げながらですね、しっかりと株主還元もしていきたいなと、こういう思いでございます。そしてまあ新興期今出ておりましたが、第一四半期の決算短信につきましては5月発表いたしました。現在売上高33億経営常 9.5 それぞれ出ております。で、毎回こう話しますが、まあ、小池さんちゃんと総資産ですね、売上伸ばすだけじゃなくて総資産もちゃんと増やしております。で、いろいろこうルール書いてありますが、まあ、私ども期中に一生懸命頑張って目標達成しようということよりも、今やってることは、再来年またその先のためにしっかり仕込んで、開発をして物を作って売っていくと、こういう作業でございます。まあ、これ引き続きですね、しっかりと積み上げながら業績の上積みを狙っていきたいなと、このように思っております。進行中プロジェクトでは、そうですね、九州では、まあ、福岡で分譲マンションを行う中で、これ九州エリアでは初めてなんですが、顔認証で、全部エレベーターから始まって玄関ポストということが、解除できると、鍵持ってなくても安心というものを今回九州初で、私も、販売させていただきます。まあ、こういったいろんな、ね、ことを積み重ねながら、常にやはり新たな視点を持って事業を行っている会社です。はい、貸借対照表出てきました。まあ、主な内訳ということで左が書いてあります。まあ、総資産、まあ、おかげさまでこの一番下の表をこと見ていただいて分かる通りですね、業績の増しながらこの総資産が減っていくということであれば、その先の未来がなかなかないですね。で、不動産会社はやはり財務のレバレッジをしっかり効かせながら棚卸資産を積んでいくと。これはなぜかというとですね、不動産デベロッパーというのは工場なんですね、メーカーなんです。私どもデベロッパーというのは物を作る、で作りながら販売するという状況でございます。で、なかなかですね、商材が土地を買って建物を建てるのに時間がかかるということで、当然将来の売り上げを伸ばそうとすると、この総資産を増やしながら棚卸が増えていくと。まあ、こういう図式であるうちは、私どもの2年後3年後の業績がさらに伸びていくというふうに推測していただけたらと思っております。まあ、現在棚卸さんね、左側にいろいろ書いてあります。で、かつこの右側に借入金のと書いてありますが、私どもはですね、やはりこの35年の歴史の中でリーマンショック等といろいろありました。常に開発の資金ですね、短期の資金を使わず長期の資金で行っております。ですから、コロナとかいろんな不測の事態があって、計画がもし万が一遅延する状況になっても、すぐそこでデフォルトになるという状況にならないような財務戦略を取ると。まあ、それによって私どもはこれだけ高い財務レバレッジをかけているんですが、安定した経営ができると、このような図式になっております。はい、損益計算ね、出てました。さっきの発表のものをね、こう分かりやすく書いてありますが、まあ、通期計画に対して進捗率って書いてあります。まあ、これもよく申し上げるんですが、これなかなかですね、生活必需品売ってるわけではないんで、毎期毎期こうバランスよく 25% ずついかないんですね。当然竣工するタイミング、販売するタイミングございます。ただこれらもすべて私どもは年間の決算に基づいて計画的に行っておりますので、まあ、実はこの数字の中でですね、バッと進捗が高いから、おお、進捗悪いと、っていうわけではなくてですね、まあ、あくまでも計画に基づいてやってると、このように、ご認識いただけたらと思います。はい、中期計画、利益計画出ております。昨年440億、今期510億ということで、まあ、これに対する、まあ来期ですね、来期は610億ということで、まあ、ここをしっかりと2026年12月期、ここをまた踏み台にしてね、やっぱりさらなる上見、先ほども申し上げました、やはり時価総額をさらに上を目指していくということの計画の礎になっております。はい、そしてまあ今回私ども公募増資させていただきました。まあ最大 20% 近い記者化率ということなんですが、まあ、今回私ども公募増資させていただきました。ほとんど株価下がらない中でやらせていただきました。 で今回74億ということはですね、私どもの会社の規模でいくとですね、毎期しっかり配当出している中で、あまりその中途半端な金額増資しても意味ないんですね。でそういった意味では、まあ、やるんであれば最大のボリュームでやろうということがまず一つでございます。そしてやはり私ども今回初めて、上場してから公募増資させていただきました。まあ、先ほど今後の金利の話も出ておりました。やはり皆さん一番の関心事はですね、不動産会社これから金利上がって大丈夫かというご質問を受けるんですね。で事業をやっていく中では私どもは収益上は大丈夫ですといつもお答えします。それはなぜなら私どもは付加価値ビジネスだから、金利が上がったらその分高い収益性、高い賃料を設定することによって商品の価値は変わりませんという回答をしておりますが、ただ一つですね、金融環境変わった時というのはこれむしろチャンスなんですね。チャンスなんです。そこでいかに同業他社と違いを持った戦略を取れるかということだと思います。まあ、そのような中でやはりまずは来年以降の金融市場の変化に対応するためには資本バッファーを取ろうというのが一つ、それとともに金融収縮があったときに同業他社が攻められないときに私どもは攻める選択肢を持とうと、これ 100% 攻めるということではなくてですね、攻める選択肢を持つと、これが大事だと思っております。で一方来年のその金融市場が変わった中でもし今と同じ条件のエクイティファイナンスしようとするならば当然前提条件変わってきます。まあそのような意味で私どもはしっかりとしたやはり読みのもと、まあ攻防の一手と書いてありますが、まず攻めるための資金調達とともに金融環境とが変わった時の守りのための資金調達と、こういった2つの側面を持って今回大型の資金調達を行いました。まあ具体的にはねこういうことなんですね。で現金が増えて純資産増えます。で現金増えて純資産増える、どういうことかというと借り入れ余力が増えるんですね。でまた借り入れしないとしても、まあ少なくともこの現金増えた分の投資はできると。で今まで私ども非常に財務レバレッジ効かせた事業を行っておりますので、まあ今までと同じ財務レバレッジを効かせるということであればですね、現状十二分に総資産1000億が射程距離に入ったということでございます。まあ、これがねちょっと図でねあれですけど分かりやすく言うと、まあ今までもしっかりと自己資本積み上げながらの成長軌道を行ってまいりました。でここでやはり環境変化が起きた時の同じような財務レバレッジが引かない時のための、まあ一つの守りの手段である公募増資、それから単純に今先ほどの図で説明しましたように純資産増えてくれたおかげで成長軌道がですね一段上がったところからスタートできると、ということで2年後3年後の位置がですね今までの成長よりもさらに上の位置の軌道を描けるということが今回の一番のポイントになるかと思います。ということで、ちょっとまず株に興味を持っていただけるお話をしましたが、その後まあ不動産デベロッパーの事業内容をざっと説明します。まあ、あまり興味がなくてもですねさらっと聞いていただいて、で、もう一回証券コードを思い出していただけたらと思います。はい。まあ、デベロッパーなかなか分かりづらいですねこれ。まあ、DX 今デジタルトランスフォーム、いろいろ言いますが、まあ、分かりやすく言うとですねいろんな手段を使いながら、まあ、不動産事業を行いますが、私どもは不動産 の、まあ、メーカーだと申し上げました。新築の不動産と再生の不動産、それから不動産の価値向上、これは、ね、土地に付加価値を、ね付加する事業、それから不動産賃貸業、大家業ですね。でこれらのちょっと事業の内容をさらっと見ていきます。はい、ちょっと報告セグメント、ね、変更ということで、まあ、今回書いてありますね。 今までやってること積み重ねてること実は同じなんですね。でただまあより不動産業界以外の方々にもですね、不動産会社も非常にそういう先進的なことをやってるんだなとご理解いただくためにもセグメント名を今回変更させていただきました。まあそれぞれね今4つの事業ということで、記載がございます。はい、まあいろいろ書いてありますね。まあ新築不動産、まあ分譲マンションだったらその顔認証、まあ当然オフィスにもねこういったものを援用していくことができます。で私ども再生不動産の中にもそういったいろんなツールを活用してやはり最新の商品を開発していくということで、まあそれぞれ一つがですね何かキラーコンテンツになるということではなくてですね、いろんなものを取り入れて、より日常生活を便利にしていくというのが私どもデベロッパーの役目でございます。そして事業セグメントということで出てきました。新興期の第一四半期の売上のこう比率が書いてあります。で横に写真が出ておりますね。で先ほども申し上げましたが、私どもまあいろんな事業をそれぞれ複合的に行っておりますが、これ必ずしもその期その期でですねバランスよくいってるわけじゃなくて、当然竣工時期販売時期等で動いてきます。ただ全体の計画の中で行っているということで、ご理解いただけたらと思います。まあ、現在はね非常にこうバランスよく行っているような状況でございます。でやはりこの中で一番ですね、利益のエンジンとなっていますのがやはり新築で物を建てて、売っていくと、まあ、これが一番のやはり収益の大きなエンジンになっております。で棚卸資産出てきましたね。また今のこの新築存在いろいろこうあります。で、昨年の12月決算しまった段階で473億、これが、右がこの第一四半期574億、これ見るとき左より右が増えてればお LA ホールディングス大丈夫なと、こんな風に理解していただけたらと思います。左より右が減っちゃうということはですね売る商品が少なくなっているということですので、まあ、現状維持することは可能ですが成長することは難しくなってきます。まあ、そういった意味で右の方が大きくなるという正しい円グラフになっております。そしてもう一つ収益構造の中でですね利益のボリュームとしては小さいんですが、私どもは総資産の中で 20% 程度を賃貸の不動産を保有していこうということは常々申し上げております。で現在ちょっと総資産が急激に増えている中で、バランス的には一時的に、少なくなっているんですが、この賃貸資産をやはり定期的にしっかり積んでいくことがですね経営の安定、またやっぱり回転型のビジネスだけではなくてですねこう不測の事態、まあ、前回ねコロナみたいなことがあった時にですね営業活動なくても別に家賃は病気しませんので毎月入ってきます。まあそういったこともですねやはり攻めるだけではなくてですね常にバランスよく守りも考えながら事業を行っていくということでございます。
ヘルスケアの比重が高い感じですかね。
そうですね、はい、私ども の賃貸の構造はですねなるべくお金に働いてもらうということで通常の賃貸マンション等は保有してないんですね。で、販売は当然あるんですが固定資産としては、基本はヘルスケア施設それからホテル、これはなぜかというと長期30年の一括契約なんですね。ですから一度契約しちゃうとですねあと手間がかからないんです。毎月家賃お貸ししてる、ね、先もだいたい上場会社ですので、家賃の入金確認するだけですので、まあ、そういう細かいその管理の手間がないということも私どものこの賃貸ポートフォリオの特徴でございます。はい、でちょっと事業の、ね、内容ビジネスモデルなんだろう DX 新築不動産、まあ、私どもの不動産事業というのは付加価値型のビジネスでございます。まあ、商業ビル、AG、オフィスビル、それから高級、まあ、高額な、ね、賃貸レジデンス、でそれからまあ皆さんも日頃チラシなんかで見るような、分譲マンションですね、まあ、こういった事業を行っております。で常にですねやはりその他と同じことをやらないで新たなやはりものを創造していこうということで、まあ、立地についてもですね一等地とかではなくて、まあ、1.5 等立地みたいなねやはり未来の一等地を仕入れて、そこにやはりしっかりと商品企画ものづくりの力を発揮して 価値を最大化していくというのが私どもの DX 新築不動産事業の基本でございます。そして再生不動産事業、これはですね、私どもの会社の創業でございます。で、実はこの事業もですね、私ども35年やっているんですが、今この現在はですね、完全な付加価値型のビジネスでございます。中古のマンションを一個一個個別に仕入れてリノベーションして販売していくんですが、私どもの商品の価格帯というのは基本オークションでございます。で、これはですね、やはり他にない商品、それからない付加価値商品を供給していこうという私どもの企業戦略に合致したものでございます。はい、価値向上事業、これなんだろうと。で、実はまあ私どもこういう事業ずっと行っていたんですが、今までセグメントいなかったんですね。で、これどういうことかというと、左の方にちょっと絵が入ってありますが、私どもはまあ定期的にこういろんな不動産情報をいただきます。だけど、いただいた情報だけだとなかなか開発しても付加価値を見出しづらいなという時にですね、周りのお持ちの方々にもお声をかけて、よりいい計画が立てられるような用地にしていくと。まあ、大きなものですね、都市再開発というのもございますが、まあ、それから工業団地だったりとか、そういったその開発を私どもは今現在こういう土地価値向上業務ということで行っております。それからインベスメント、これはですね、まあ、例えば熊本でもこういうあの銀座通りとかに昔からの古いビルなんかございますね。で、ずっとこのテナントさんも、外観見てもですね、それほど価値がもっと本来この立地でもっとこういうものがあった方がいいんじゃないかというものを私ども買わせていただいて、いろんな付加価値を創造して、そのビル自体の価値を高めると、まあ、結果その町の発展につながると、まあ、そういった事業を行っております。はい。で、不動産賃貸事業と、まあ、地味ですがコツコツと365日働いてくれる不動産がですね、毎月毎月家賃を持ってきてくれるという事業でございます。まあ、先ほどご指摘あったようにヘルスケア施設、オフィスビルあります。オフィスビルはこれは実は、九州福岡の私どもの福岡支店のビルでございます。それからレジデンシャルホテルということで、これらはみんな一棟で貸して、家賃をいただくという事業となっております。まあ、そして今 LA ホールディングスということですね、ホールディングカンパニーの下にそれぞれの会社がございます。まあ、あの創業もともとのラアトレから始まって、LA アセット不動産賃貸事業、それからファンスタイル、これね、沖縄の私どもの子会社ですが、まあ、今分譲マンション事業とともに再生不動産も行っておりますということで、まあ、それぞれがいろいろな事業を重複しながら行っております。まあ、そして私ども先ほど申し上げました、やはりそういうものづくりの会社ですので、まあワンルームマンションとかですね、通常の賃貸マンションみたいにまあ大量に作って大量に供給する横展開できる事業ではございません。じゃあどうやって会社をさらに伸ばしていくのというところでいくと、当然内部で人も増やして伸ばすんですが、それ以上にやはりパワーヘッド上げていこうということで、今までは開発規模50億円ぐらいまでだったんですね。で、私どもでやはり会社の純資産の規模からすると、やはりそれぐらいが一つの基準ではないかなというふうに思っていたんですが、まあ、あの昨年からですね、他社との共同事業ということで、まあ、私どもより大きな会社と一緒に組むことによって、ワンショットの金額が大きいものについても現在行っております。まあ、これは共同事業のね、仕組みをやはり援用することによって、まあ、さらなるですね、こう成長、また飛躍を進めていきたいなと思っております。はい。そして私ども創業の再生不動産ですね。で、先ほどから申し上げている通りですね、再生不動産についてもですね、まあ、競合他社に比べて、これ競合他社、これ他の上場3社ということですね。で、まあ、いつも言うんですが、私どももともと初めは右側のポジション一緒でした。で、どうやって規模を大きくしようかというときに、個数を増やすにはもう先行した企業があるので、じゃあ私どもは 1件あたりのパワーヘッド上げておこうということで結果的にこうなりました。で現在は10億円を超えるような商品もこのビジョンレジデンスということで供給しております。まあ、ちょっと写真がね小さいんで分かりづらいですが、まあ本当に都心の3区を中心として、まあ1部屋がですね、まあ1億円以上という、また10億というね土地普通買えるんですが、まあこの非常にですね、都内の住宅、これやっぱり立地が非常に重要です。でそこにやはり私どもの長年のノウハウを添い込んで、他にない商品を一件一件作り込んで供給していくというのがこの形でございます。はい。まあそして先ほどのですね、家賃300万とか、まあ当然ね福岡100何万というのもですね、やっぱりこのいつも申し上げますが超富裕層のボリュームが増えたということが一番の私どもの事業の追い風、支えになっております。まあ今後もですね、やはりこういう非常に限られたマーケットにしっかりとマッチする商品を供給していけたらと、このように考えております。はい。まあ、そしてやはり企業成長していく中でですね、やっぱり新規事業の創出、それから企業投資等々もバランスよく行っていくということで、現在九州エリアですね、九州エリアのファンドに3本を投資しております。まあ、これらをね兼ね備え、いろいろ兼ねながらですね、またその投資先を新たに私どもの個別のグループ化するとかですね、いろんなことも起としながら行っていくと、それから M&A の、ね、支援アドバイザリー、こういった事業も行っております。そして最後に、まあ、私どもの会社1990年創業で2006年に、まあ、当時代償のヘラクレスという市場に上場いたしました。で大体不動産会社はですね、上場ピークでですね、その時実は上場の時6900円と株価がついたみたいなんですね。で実はまあやっとですね、そこから20年近く経って、私の代に変わってからですね、その当時の上場来高値を更新いたしました。でこれ下なんでこんな下がってんのということは、リーマンショックの後のこの低迷なんですね。で冒頭お話しましたように、2020年に戦略作戦変更してフォーリン化してグロスになってから、まあそこからでもまあ当時620円ですので、おかげさまでまあ今回ね株価もまあ10倍以上になったということで、まあこれを見て何を申し上げたいかというと、まあ毎期いろいろこう動きはありますが、毎期少なくとも今年より来年、来年より再来年、やはり株価を成長させていこうと、まあこういった思いの会社でございます。はい。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは LA ホールディングス IR セミナー、お話は証券コード2986東証グロース市場副証本則市場上場株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんでした。どうもありがとうございました。
LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証グロース副証本則上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。